心と体、命の声を聞く縁起堂ラジオ第1回目のラジオ収録をしております。思いつきで始めたこの縁起堂ラジオ、いつまで続くか分かりませんが、ちょっとやってみようかななんて思っております。はい。で、今日第1回目なんですけど、いきなりですね、おはがきが来ております。まあそんな感じでいきたいと思います。ですね、まあ、匿名希望の方からですね、おはがきいただいております。こんちゃん、こんにちは。どうも、こんにちは。ですね、まあやめようかな。まあ人に対してすぐにイライラしてしまうのですが、どうしたらいいですかということで、ちょっとご意見を聞きたいですということでですね、ご連絡いただいたんですね。で、まあそのことに対してちょっとお話をしてみようかななんていうふうに思っております。で、まあ人に対してイライラする時っていうのは、こう何か人が言ったことに対してイライラしたりとか、なんかその人がすることなすこと全てにイライラしたりとか、いろいろあると思うんですね。で、まあその時大事になるというか、僕が大切にしていることっていうのは、その時のそのイライラですね、その感情にこう振り回されて、何かその人に対して不満とか意識を向けるのか、それともなんでこんなに自分はイライラするんだろうというふうに自分自身に問いかけるかどうかということを大切にしています。で、そのなんていうのかな、相手に対して意識を向けていくとですね、自分が見えなくなるんですよね。で、いつでも僕はその自分自身を見ようっていうふうに思って生きているので、そこで何かこういうふうにイライラしたりとか、例えば何かすごくイラつく相手がいて、で、なんかイラッとした時に、まあ、イラつくんですけど、なんでそんなに自分はこの人に対してイライラするのかなっていうような問いをですね、自分に向けるんですよ。で、そうするとですね、ああそうかと思う時もあるし、なんかよくわからんなということもあるんです。答えがすぐに出てくるわけではないので、必ずしも。で、その答えが分からなくてもですね、その常に自分自身に問いかけて、自分自身に意識を向けていくっていうことをですね、日頃から大切にして生きてるんですね。で、まあいろんなパターンがあると思うんですよ、人に対してイライラするっていうのはね。で、まあ、いくつかですね、3つぐらいちょっと挙げてみようかなと思うんですけど、例えば自分がこうしたいって思ってるのに、自分がそれができてない、で、そんな時にその人はそれをやっているみたいなことがあると、なんかイライラしたりするんじゃないかなと思うんですね。で、あるいはこう自分自身が今持ってる課題ですね、クリア、まあ、クリアっていうのもちょっと違うんだけど、何かこう自分自身がこう持ってる課題をですね、まあ、無意識的にであってもですね、その人に見出してる時、その人の中に自分の課題を見てる時っていうのも、こうイラッとする反応が出るんじゃないかなというふうに思ったりもします。で、あとはママさんなんかに多いのは、こう子供に対してですよね、子育てなんかされてるとですね、突発的に自分のこう予定してたり考えてたりしてたことができなくなるっていうことの連続だと思うんですよ。やっぱりそういう時にイラッとしたりとか、イライラしたりっていうことが起こるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあこれだけではないと思うんですけど、もっともっといろんなケースはねあると思うんですけど、それぞれ、イラつく場面っていうのはあると思うんですけど、まあ何にしてもですね、どんな場面においても、その共通するものとしては、やっぱりこう自分が本当に望んでるものっていうのが満たされてないっていうことは同じなんじゃないかなと思うわけですね。で、その満たされてないものが何なのかっていうのを、自分が本当に望んでることが何なのかっていうのを教えてくれるのが、この感情の役割だというふうに僕は思っています。で、それを思うとですね、こう自分自身への問いかけっていうのがしやすくなるんじゃないかなと思うんですよ。で、自分自身にこうなんでこんなにイライラするんだろうっていう、自分に意識を向けるっていうことですね、そういうのがねしやすくなるんじゃないかなというふうに思うんですね。 雷が今ね、外すごいんですよ。土砂降りになってきましたね。はい。まあ気にせずに行きたいと思いますけど、声がちょっと聞き取りづらくなるとね、いけないなとは思うんですけど、まあ初めてなんで、なんせね、やってみようかなと思います。どこまで話しましたかね。あ、そうそう、自分にね、意識が向きやすくなるんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、なんでそのこう自分に意識を向けるっていうことが大切なのかっていうことなんですけど、結構ですね、イライラしたりとか、まあ、怒れたり怒ったりっていうことですね、なんかそういうのをですね、悪いことだと思ってる方いたりするんですよね。あるいはこうイライラしてしまうからイライラしないようにしようと努力したりとかですね、そういうことをされる方結構いらっしゃるんですけど、僕はそういうこと別にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。自然な反応が起きてるだけのことなので、それをなんかあえて押さえつけるようなことをすればするほどですね、もっと反発くんですよね。で、最近大地の再生なんかでですね、自然から学ぶことってすごく多くて、よく思うのはですね、こう自然に対してですね、なんか力ずくで何とかしようとしたりとか、敵対しようとしたりとかですね、こう押さえつけようとしたり、なんか戦おうとしたりですね、そういうことをするとですね、やっぱり相手も頑張って反発するんですよ。なんでそうではなくて、相手のことを、まあ、感じてですね、なんか一緒にこういうふうに調和していくっていうことっていうのはすごく大事なのかなというふうに、最近は特に強く思うようになっていて、でやっぱりそう自分自身も一緒だと思うんですよね。自分の中からこう湧き出てくる感情っていうのは自然なことなの でそれっていうのは自分の中にある大切なもの、望んでるものっていうのを教えてくれるためのものとしてこういうふうな役割を持って、出てくる自然なものなので、それをなんか押さえつけたりとかですね、力ずくで何とかしようとしたりしてもですね、それは余計におかしなことになるのはまあそうだろうなというふうに思うんですね。なんでまあそのイライラすることとかですね、怒れたりとかっていう、まあ怒りっていう感情もですね、まあこれだけじゃなくてどの感情においてもそうなんですよ。憎むことだったりとか、恨むこともですね、妬むことも、なんか相手を本当に怒れてですね、行くと殺意まで出たりすることもあると思うんです。そういったことっていうのもですね、実はその感情レベルでは全然悪いものではないんですね。でそれを、まあ、悪いもの とかいけないものとしてしまうっていうのもまた自分の解釈だったりするんですよね。でこの解釈はですね、自分の解釈なんですけど、今までのその刷り込みであったりとか、いろんなものから受ける影響であったりとかですね、っていうものから起こっていたりするんです。でそういったものをですね、知っていく手がかりにもなるんじゃないかなと思うんですね、こういった感情っていうのはね。なんでまあその辺をまず、意識置いて見てみるといいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあそんな感じでですね、こうイライラしたり、っていうことはですね、そんなに抑えつけるわけではなく、あ、イライラしてるんだ、なんでこんなに自分はイライラするんだろうっていう問いをね、自分にかけるっていうのが必要になるのかなと思うし、大切にしていることだったりするんですけど、例えばですね、そうですね、自分自身の持ってる課題をその人の相手の中に見出した時にこうイライラする人の場合っていう例えをですね、ちょっと取り上げてみるとですね、例えば自分の偏見で物を言ったりとか先入観で判断して決めつけてくるような相手がいるとしますね。でその人にいつもなんかイライラして、もうその人の態度とか物言いとかがもうなんか許せないっていう自分がいるとします。で そういった場合にですね、この相手が偏見でものを言っている、あるいは先入観で判断して決めているっていうのが、本当に偏見で相手はものを言っているのかと、先入観で判断して決めつけているのかということを疑う必要があるんですね。でなぜかというと、これらもね、全部自分の解釈だと僕は思うんですよね。で偏見でものを言っている人がいるわけではなくて、偏見でものを言っているという解釈をしている自分がいるだけなんですよね。でその人は別に、相手の人はですね、なんかものを言ってるだけに過ぎないんですよ。だそのものを言っているのが自分からすると、なんかすごい偏見でものを言っているっていう風な解釈に変わってしまってるんですね。で先入観で判断して決めつけている人がいるというのもですね、別にそういう人がいるわけではなくて、先入観で判断して決めつけていると思っている自分がいるだけなんですね。その人は、相手の人はですね、何か判断しているだけに過ぎないわけなので、そこにはですね、自分がいるだけなんです。そういう解釈をしている自分がいるっていうことです。まずそこを知りましょうということなんですよね。で、まあ、いつでも、もう僕は自分に目を向けるので、そんな風にこう何かこう自分がイラッとした時、そういうなんか人がいた場合でもですね、自分がそういった反応するきっかけとして、その人がそこにいるだけというふうに僕は捉えるんですね。で、じゃあなんで自分がそんなふうに思ってしまうのか、そんな解釈をしているのかっていうのが非常に大切なところになるんじゃないかなというふうに思うんですね。でこの例えで言えば、まあ、偏見でものを言ってる自分や先入観で判断して決めつけている自分自身っていうのが、もしかしたら許せないのかもしれない。実は自分自身の課題として、そういったものがあるのかもしれないし、でそういった場合はですね、その自分自身の望みっていうのは何なのかというのをですね、感じていくわけです。でこれってもう本当に人それぞれなんですよね。本当の望みっていうのはその本人にしかわからないので、まあ、例えでなんかこうやってね出してるんで、あえて、まあ適当に作って言いますけど、まあそうやってこの例えの場合で言えば、もしかしたら相手の言うことや思っている本心っていうのをそのままに理解したいし、自分のこともそのままに理解してほしいっていうふうに望んでるのかもしれないし、違うかもしれない。でそれはもう分かんないんですけど、まあそういうことだとしましょう。でそういうふうに思った時に、その相手の言うことや思っている本心をそのままに理解したいし、自分のこともそのままに理解してほしいって思ってるんだけど、望んでいるんだけど、それが得られてないような状態にある自分がいたりした時に、その目の前にそういった人が現れると、自分が反応したりするわけなんですよね。なのでその目の前に現れる人っていうのはきっかけでしかないんですよ。究極的に言えばですね、自分を知っていくきっかけとしてその人っていうのは現れているに過ぎないわけなんですね。で僕よく言うのが、人はいつも自分の見たい世界を生きている、自分の宇宙を生きているんだっていうことを言うんですけど、それっていうのはなんかいつも楽しくて嬉しいことばっかりで、なんかお花畑でわーっていうような世界じゃないんです。でそういった自分自身にとって必要なことっていうのをが起こってる世界っていうことなんですね。なんでそこには苦しいことも辛いこともたくさんあると思うんです。だけどそれらも全部必要なこととして起こってるんです。そういうことを通してしか分からないことっていうのは必ずあると思うんですね。なので、何かね、今この瞬間になんか辛いこととか苦しいこととかっていうのがある人もいると思うんですけど、だけどそれっていうのはね、そこだけにとらわれずにですね、それを経験することで自分が得るものっていうのが必ずあるんです。で本当にここ最近はですね、すごく思うのは、なんかすごいようにできてるなと思うんです。なんかいろんなことをですね、こう見ていくとですね、なんか僕自身はですね、なんか自分自身がなんかそういうのを分からせるために、なんかこういうことが起こってきたのかなって思っちゃうぐらい、こうなんか用意周到にじゃないですけど、すごいなと思えるように、なんかいろんなことが起こってきたなっていうふうに今振り返ると思うんですよ。 なので今この瞬間が辛かったり苦しかったりしてもですね、それは必ず何かそこから得るものがあって、でそうすることで何か自分がこの世界にですね経験しに来てるんだということをですね、ちょっとね心に置いてもらうと、まあ辛いですよ、辛いんですけど、その辛さとか苦しさとかっていうのも抱きしめてですね、それとともにですねこう生きていくっていうことがですね、僕はすごく大切なのかなというふうに思うんですね。なんでまあこれ頭で考えてるとなんか分かんなくなっちゃうので、まあ頭で考えるだけではなくてですね、そういった自分の感情出てくるもの全てをですね抱きしめてですね、辛さも苦しさもですね、全て抱き込んでですね、手放さないようにして、抱きしめて、生きていけるといいのかなと、まあ、自分の命の声にですね、魂の叫びにこう耳を澄まして、心を寄り添わして生きていけるといいんじゃないかなというふうに思ったりもしております。まあそんなことでですね、ちょっと話が散らかっちゃったような気もするんですけど、第1回の心と体命の声を聞く縁起道ラジオを終了したいと思います。はい、また第2回があるのかどうかちょっと不明ですが、またなんか面白そうなんで、ちょっと続けてみようかなという気はしております。はい、で今日の内容はですねブログにもちょっと書いてたりします。それを元にですねこういろいろ付け足して、まあ、思いつきでですねお話ししながらちょっと喋ってみましたんで、まあ、そちらのブログの方もですね読んでいただければ嬉しいなと思います。ということで、今日は以上になります。語り手は整体院縁起道の近藤でした。こんちゃんの場合かな、こんちゃんでした。以上です。ではまた次回、バイビー。